私たちのために十字架にかかり、三日目に終えた死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。先週いくつか嬉しいことがありました。ありがとうございます。それはですね、一つ一つオンラインに関係することなんですけれども、オンライン礼拝に関係することで、すごく嬉しいことがいくつかあったんですが、一つはですね、佐賀で今オンラインをされています。今日もオンラインされているでしょうか。佐賀は3つか4つくらいアクセス数があるんですけれども、松本俊也牧師のお母さんですね。俊也君のお母さん、名前なんて言うんだっけ。きぬこさん。はい。松本きぬこさんですね。正式に長崎教会のオンラインの会員になられましてですね。1月1日の日にですね、もう今は長崎教会は、いわゆる西暦が新年じゃなくなったので、まあ、いつも特別礼拝をしてますけれども、まあ、俊也牧師にですね、ここで、まあ、普通ならしないといけないんだけど、もう特別じゃないから、まあ、家に帰って、ね、お母さんと一緒に、家族と一緒にオンラインをして、で帰るときに、オンライン礼拝を一緒にするっていう条件なら帰るというふうに言って帰ってきなさいと言ったらですね、まあ、家族はね、帰ってくるならオンラインをするということで一緒に1月1日の日にオンラインをされたんですね。でそこでオンラインの仕方を教えてあげたら、それ以来1日も隠すことなく毎週オンラインをされるようになりまして、で今年の夏の白馬キャンプに来られましてですね、で俊也君も私もソフトボールに行ったんですけども、俊也君ではなくて私を応援するために来てくださってですね、黄色い声援を、まあ、かなりご高齢の黄色い声援ですけどもしてくださったんですが、まあ、三三四に終わったわけですねで焼きついてしまいましたって言われましたけども、でもその後ですね、バス帰るときにいろいろ話をする機会があってお話をしたんですけども、まあ、そこでオンラインの会員になりたいっていうことをね、言われて、もう心から歓迎しますということで、まあ、正式にオンラインの会員になられまして、早速11献金をしてこられましたし、それからキャンプにはどうしても行けないけれどと言ってキャンプのために献金もしてくださってですね、本当に感謝をしています。まあ、新しい神の家族がオンラインで増えましたので、ここから拍手を届けたいと思います聞こえてますかね。聞こえてない場合は俊也牧師にクレームをしていただければと思います。であとそれからですね、ジョイ牧師がジョイジョイ介護日記というのをしてるんですけども、まあ、そこで、かかってきた方がですね、オンラインをしてくださるようになってですね、今オンラインで礼拝してくださっていることで、それもとても嬉しく思います。そして先週も話しましたけれども、白馬の時に、1万7千近く行ったアクセス数がですね、白馬の次の週に、まあ、どれぐらい落ちるか、1万2千か3千か4千か5千かと、ね、まあ、その落ちる度合いで、まあ、長崎教会のアクセス数が増えたのを測ろうと思ってたらですね、落ちなかったんですね。先週話したと思いますけども。で1万7千弱で、その前の週より若干上がったんですね。で、びっくりしたんですけど、そしたら、まあ、担当の佐井牧師がですね、いや、実はジョイ牧師のジョイジョイ介護中という日記がですね、2倍に増えて、それまで3千あった、まあ、3千でもすごいんですけど、1週間でね、6千に増えたんだと。だから、落ちなかったと言ってですね、うわ、すごいなと思ったんですけど、そしたら、今週はですね、どうなったかというとですね、アクセス数が2万弱、19,580 いくつまで行ったんですね。ますます伸びた。ところが聞いたらですね、その19,580いくつのうちの半分以上の19,000が、ジョイ牧師のジョイドイ会合中の日記なんですね。1万超えちゃったんですよ。で、彼女は申し訳ないけど、芸能人でも有名人でもない。長崎教会では有名人ですよ。長崎教会でジョイ牧師じゃなかったら、もぐりと言われます。ね。ところが、しかし、他では有名ではありませんし、それから、まあ、長崎教会ですからね、安定教会だったらね、全国の市の住家がアクセスしてくるでしょうけど、長崎教会だから市の住家からアクセスするだけでもないので、ほとんど一般の方なんですね。ほとんど一般の方がアクセスをしてきて、1万を1週間で超えるというのは、分かる人は分かりますけど、これは普通ではありません。で、まあ、忠実に毎日10個から15個をこうね、お母さんの写真、お父さんの写真ね、まあ、いろんな写真をね、庭に出た写真、定期屋に行った写真とかね、まあもう猫まで出展させてですね、いろんなことを通してね、あげてきた、その忠実が今実ってきたんだと思います。だから長崎教会2万近く行って喜んでたんですけど、そのうちの半分以上はジョイ牧師だったんですね。で、すごくこのことを通して思うことがあるんですね。ジョイ牧師は教会が大好きでした。そして、本当にある意味で家族を置いて、まあ、教会に仕えていたんですね。で、そのこと自体は間違ってるとは思いません。献身するときには家族を置いてくることがありますから。ところが、その上で、本当に神様に、今年ですね、はっきり家に帰って自分の両親の世話をしなさいと、明確に語られたんですね。 で、彼女はその結果、まあ、しばらく牧師を、一瞬辞めようかと思ったんですけど、まあ、私が辞める必要はないと言ったんで、まあ、休職という形ですね。まあ、休職してるわけでもないんですけど、ちょっとお休みという感じで、まあ、お家に帰って月から土までは、まあ、昨日はコンサートに来られましたけど、基本的にから月から土まではもうお家で両親に仕えて、日曜日、今朝第一礼拝を一人で礼拝して、オンラインで。第二礼拝は今お母さんと礼拝してる、してるよね。ね、してると思います。そして、で、夜の礼拝、大村に午後礼拝があるので、大村で礼拝をして、それは彼女がやってくれて、ね、まあ、奉仕がないと、奉仕者は潰れますのでね、午後大村で礼拝をして、そして夜はこっちに一緒に、車で来て、で帰るんですね。だから日曜日の午後から礼拝をして、であとは全部月から土までは、まあ、両親に仕えてるんですね。それは主に言われたからですね。まあ、そうしたときに、そこでやったブログですね。その両親にやったブログを通して、まあ、両親は元気になったし、それだけじゃなくて、まあ、教会に最も貢献してるんですよね。面白いなと思うんですね。主に従うときに神が働かれるんですね。おそらく、長崎教会で一生懸命やってくれたらですね、助かったと思いますが、この時期はですよ、神様が家に帰れって言ったからですよ、その時もし帰らないでここで頑張っていたらですね、混乱に持ち合えたかもしれません。いいですか、ジョイボクスは混乱になってません、ここからのようにね、神様が帰ると言ったのに、とどまっていたら混乱に持ち合えたかもしれません。そして、おそらくホームページのアクセスを上げるためには、ほとんどプラスにはならなかったでしょうね。でも今は、一番この21世紀宣教の中心と言われているインターネット、もう何度も何度も言われているインターネットで最も貢献するようになったんですね。で、主の御声に従う、主の御心に従うってことは実は、最も大きな祝福なんですね。というのは、ご両親も元気になりました。ね、娘が、ね、お父さんお母さんにカメラを向けて写真を撮ってくれるので、本当に元気になりました。それだけじゃなくて、教会に最も今貢献しているんですよね。だから本当に神様に従うときに神様の祝福に預かるということをね、神が与えてくださるということを、まあ、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。これは今日の説教じゃないんですけど、まあ、そういうことをね、先週ありまして、なんかすごく嬉しく思ったんですね。ジョイ牧師はですね、神様に用いられたいって思いがすごく強い方なんですね。で、神様のために何かをしたいってすごい強かったんですけど、それが強すぎて空回りしたりいろいろあったんですけども、今本当に主に従ったら今最も主が用いてくださっているというのは本当に主は真実だなということを思います。で、それで聖書の方に帰りますね。今日は聖書マタイの福音書の1章の1節から 6節まで読んでもらって、6節の後半読まなかったですね。ダビデのウリアの妻によってソロモンが生まれた方ね、そこまで読んでほしかったんですけど、実はこれは17節まで16節まで系図が書いてあって、17節にまとめとして、アブラハムからダビデの代までが全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代と書いてあるわけですね。ここまでずっとですね、日本人にはあんまり親しみのないカタカナが続くんです。だから、今世界で一番大きな教会の超演技牧師でね、ヨイド純福音教会、韓国の牧師がですね、初めて聖書に触れた時に言ったそうですね。パッとんでね、なんか、伝道してくれた人に向かってですね、お父さん、ね、これを読むならば、電話帳を読んだ方がマシですって言ったそうですね。本当にそう言ったそうですね。今、世界で一番大きな教会の牧師になった方がね、初めてそう聖書を見せられて読んだ時にね。で、その気持ちはわかるんですね。聖書がバックボーンにある国だったら、この名前はね、親しみがあったりし、ユダヤ人にとってはすごく親しみのある名前なんです。でも、我々にとってはカタカナだらけでよくわからないと思うんですね。で、まあでもこれ、ケースなんですね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と。で、ちょっと前まで日本人も実は系図を結構大事にしたんですね。で、最近は日本人はあんまり系図のことを言わなくなりましたけども、ちょっと前まで日本人も系図を大事にしました。で、ユダヤ人は、選びの民という意識がものすごく強いので、系図をとっても大事にします。だから、純粋にユダヤ人なのかってことをね、すごく大事にします。だから、ここに一番最初に系図が書いてあるのは実は意味があるんですね。イエス・キリストは間違いなくユダヤ人として生まれたと。もちろんね、すべての民の救い主で生まれたんですよ。でも、人としてはユダヤ人で間違いなく、まあ、直近とはおかしいけど、で生まれましたよっていうことを書いてるわけですね。で、その、キリストの系図である最も重要な系図に、普通男性の名前が出てくるんですね。ね。まあ、女性は怒るかもしれませんけどね、系図はね、昔。ところが、4人女性が出てくるんです。それが、昔ですね、ずいぶん昔、私、牧師になって9年目っていうから、私今27年目ですから、19年前ですかね。私が書いたんですね、十字架の章がイエス・キリストって、ね、そこに系図に隠された秘密、なかなか洒落た題でしょ。そうやって書いてるのがありますけども、実はこの系図にですね、4人の女性が出てくるんです。で、 イエス・キリストの系図に4人女性が出てくるんですね。普通男性しか書かない系図に4人女性が出てくる。一つは3節、ユダにタマールによってパレストダラが生まれ、このタマール、ユダヤ人です。で、5節、サルモンにラガブによってボアズが生まれ、このラガブ。ボアズにルツによってオベデが生まれ、このルツ。そして6節のエッサにダビデ王が生まれた、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ。ウリアの妻はパテシバでユダヤ人です。この4人。で、ラハブとルツは異邦人です。選びの民ユダヤ人の系図に異邦人の女性の名前を載せたんです。これは驚きです。異邦人の女性の名前を出した。しかも、今日話します。ラハブはここには出てこないけど、はっきり旧約聖書に書いてある。遊女ラハブって書いてある。明確に書いてあるんですね。で、本人も周りも彼女は遊女であるということを、まあ、認めていたって言った言葉が悪いけど、してたわけですね。その、遊女ラハブをわだわだイエス・キリストの系図の中に載せたんです。普通で言ったら、そんなの載せたら品が落ちると思いますよね。でも、神様はそうは思われなかった。ラハブが持っていた生きた神への信仰、あと言いますけど、家族への本当の愛、その信仰体を持っていたラハブを神様はあえて入れられたんです。だってね、これサルモンにラハブによってボアズが生まれて書いてあるけど、これ書かなくてサルモンにボアズが生まれていいわけじゃないですか。そうでしょ、系図なんだから。だって他はそうでしょ、ほとんど。わざわざここでラハブによってと書いてあることは、ラハブをあえて意図的に入れたことがわかります。で、この4人の女性は神様がわざわざ入れられたんですね。だ、それぞれ意味があります。で、4人全部やったらいいんですけど、そしたらきちんと時間通りに終わるという原則がずれますので、今日はラハブに集中しますけれども、ただ一人だけね、このウリアの妻って書いてあるとちょっと見ようと思って、今日のラハブを話す前に、神様はこよなく憐れみ深く、本当に憐れみ深く許しくださる神ですが、同時に義なる方です。正しい方です。それを絶対負けられません。こよなく憐れみ神ですが、同時に義なる方です。それがこれによってわかるんです。何か言ったら、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれて書いてありますが、実はウリアの妻バテシェバは、ダビデが、この戦争に行った時、自分がないでエルサレムに留まっていてですね、まあ、向こうはお昼の習慣があるんですけども、しかしその昼の終わった後ですね、宮から見ていたらバテシェバが水浴してるのが見えてですね、そして呼び出すんですね、飯に。そしてバテシェバと関係を持ってしまいます。カインの罪ですね。そしたらバテシェバは子供ができたというんですね。そしたらすぐにそのバテシェバのご主人であるウリアをですね、戦場から追い戻すんです、ね、そして家に帰そうとするんです。ただウリアというのはできた人で、ね、みんな仲間が戦争で今ね、戦ってるのにね、自分だけ家に帰るってね、飲んで食ってね、奥さんと寝ることなんかできないってはっきり聖書の書いてある。今日は開きませんけどね、書いてある。そしてね、城壁の外で家に帰らずにそこで寝るんです、他の仲間と。素晴らしいと思いませんか。そしたらね、ダビデがね、何度も家に帰らないんだったらね、まあ、そう答えるわけですよ。そしたらダビデは、ね、分かったと言って、もう一泊していけってね、今度はね、飲んで飲ませるんです。酔っ払って家に帰ると思ったんですね。ダビデはとんでもないですよね。あの素晴らしいダビデもね、罪にまみれたらね、分からなくなるんですよね。そしてね、どうなったかというとですね、帰らないんですよ、ウリアは。ほいで次の日ね、ダビデは手紙を書くんです。そのウリアの上司、まあ、自分の部下にですね、このウリアに持たせるんですよ。とんでもないですね。ウリアを最前線に出して、彼を置いて下がって、彼が討ち死にするようにするよって。とんでもないですよね。そういう手紙をウリアに持たせて、ウリアがそれを持っておくんですよね。で、その結果、ウリアは戦いで死ぬんですね。つまり、ダビデは、バテシェバとカインの罪を犯し、それを隠すためにウリアを殺したわけです。カインと殺人の罪ですね。まあ、とんでもないですよね。女性の方は憤るでしょ。ね、まあ、当然だと思います。ところが、ダビデはそのことが分からなくなっている罪でね、ナタンというのがいてですね、ナタンは預言者ですけれども、ダビデのところに行って言うわけですね。まあ、最初例えで言うんですけどね、金持ちの人と貧乏な人だっていうね、例えを言うんですけども、その例えの後に、あなたがその人だって言ってね、あなたはとんでもない罪を犯したって指摘するんですよ。ダビデの素晴らしさかったところは、あなたが罪を犯しましたって言われた時にね、即座に悔い改めるんです。もうはっきり罪だと分かった瞬間にね、神の前に本当に悔い改めるんですね。で、皆さん、悔い改めの恵みってすごいですね。まあ、旧約だからね、まだ十字架はないんですけど、神が時間を作ったからね、十字架の恵みがその旧約にも流れてるんだと思います。ここね、だって時間は神が作ったからですね、地上の時間だから、あくまで ね、ダビデは許されるんですよね。ところがね、神様は真実なんです。その時できた子供はね、病気になるんです。 ダビデは7日間断食するんです。神に懇願するんです。助けてくださいって。ところがその子は死ぬんです。神は憐れまれませんでした。見事ですよね。ところがダビデがその後、その、ウリアの妻を自分の妻として正式に迎えられた後、その今度はもう一度、ね、バテシバと、ね、この間に子供ができる、再び。その子供がソロモンで、その子が世継ぎの子になるんですよ。で、皆さんすごいね、ウリア、ダビデ、バテシバから、ね、ちゃんと世継ぎができるって。だってダビデの奥さん山ほどいたんですね。まあ、旧約ですよね。山ほどいて、子供もいっぱいいたんです。なのに、なぜこのバテシバからできたソロモンが世継ぎになったのか、普通で考えたらね、とんでもないと思うけど、神様はダビデが本当に悔やんだ時、殺した後に世継ぎの子を与えたんですね。この憐れみの深さ。ところがですよ、本当に憐れみ深いんですが、はっきり書いてある。バテシバとは書いてないんです。ウリアの妻って書いてあるんです。ソロモンは、ウリアが死んだ後に、迎え入れた後に生まれた子なんです。でもそうじゃない。バテシェバはウリアの妻だって。そのウリアの妻からソロモンが生まれたって書いてある。経図にはバテシェバとは書いてないんです。これね、今日はもうここがテーマじゃないから、これ以上詳しく話しませんけど、私はね、神様っていうのはね、本当に憐れみ深いけど義なる方なんですよね。このね、なんていうか、本当にどこまでも正しい方、正義を通す方、しかし憐れみと愛に満ちておられる方、これが共存する方が誠の神様です。そう思いませんか？ね。その同じバテシバからソロモンを生み出しておきながら、しかし、きちっとウリアの妻って聖書には書いてある。経図に載せるときには、彼はじゃあウリアの妻であったって。ウリアの名前が出てくるんですよね。これね、やっぱりそういう神様ってのは、神様。だから皆さんね、世の中でね、思いませんか？時々ね。ね。待って、聖書は正しいし、神様は素晴らしいけど、世の中はね、やっぱりね、うまく立ち回る方が勝つんじゃないのかな。ね、世の中はね、そんな綺麗事だけではなくて、やっぱりね、うまく生きた方がいいんじゃないのかなって、ね、やっぱり世の中はなって思うことが、きっと世の中できてるってたくさん、特に日本の場合、残念ながら、結構たくさんあると思います。でも皆さんね、中途半端に神に従うとそうなんですけど、心を定めて神に従うと、必ず神様は正しく裁かれます。これ覚えてください。神様、憐れみ深いからね、黙示録の最初の3年半みたいにね、裁くときに悔い改めを導くための裁きを最初はなされるんです。でも、どうしても悔い改めないで固くないになった場合、最後に裁きが行きます。神の裁きは驚くばかりですから、だから、本当に正しいことに対してね、どうぞ、クリスチャンはね、正義に生きたらバカみたいって思うことは世の中でいっぱいあると思うんですけど、騙されないようにしましょう。神様はちゃんと見ておられて、正しく、正義なることを通してくださいますね。それはね、覚えておいてほしいと思います。まあ、今日の説教じゃないんですけど、私、ここすごく好きなところなんですね、個人的にね。で、そのことをね、ぜひ知っててほしいと思います。それで今日は、遊女ラハブのところに入っていきたいと思います。なぜこの人が経図に入れられたのか。それは彼女の中に、誠の信仰と愛があったからです。いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですが、その信仰と、まあ、愛が彼女の中に明確に見られるんですね。それを見てみたい。吉明の2章。ね。先ほど説教する前にですね、担当の方がですね、また以外にどこを開きますかってちゃんと聞きに来てくださったんですね。感動いたしました。出てくると思います。吉明二章ですね。ね、すぐ開けられない方はこっち見てください。これは、第二版だと338ページ。マタイの一章の一節は二版も三版も一ページだったんですけど、こっちはちょっと違うと思いますね。旧約の338ページ。吉明の二章、339ページか。ね。ちょっと一節がありますよ。ヌンの子ヨシアは、シテムから密かに二人の者を石膏として使わしていった。行ってあの地とエリコを提出しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まったと。はっきりここで遊女ラハブ出てきます。これですね。で、エリコにラハブは死んでいました。で、遊女でした。みんな知ってました。本人も遊女と自覚してました。で、ヨシアは、その二人の人を石膏、もううんと分かりやすかった。分かりやすいけど、偵察です。ね。二人の人を偵察として、石膏として送るわけですね。まあ、エリコを占領する前に、まあ、家に行かせる。そしたらですね、その時に、このラハブの家に入って、そこに泊まったんですね。すぐに2節、エリコの王様気づきます。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが、今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、ね、すぐに、まあね、まあ、告げる人がいたと。それでエリコの王様は、ラハブのところに使いを使わします。3節、エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来て、 あなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地の全てを探るために来たのだから。つまり、それはスパイだから、連れ出してこいと。ね。そのスパイを差し出すと。まあ、それは当然ですよね。エリコの国を守るために王様はそういうわけです。ところがね、この時、このスパイ二人を、ラハブは、かくまうわけですね。隠すわけでありますね。それが次のところですね。4節。ところが、この女は、ラハブです。ラハブは、その二人の人をかくまってこう言った。嘘をつくわけですね。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどうから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃、出て行きました。その人たちがどこへ行ったのかを存じません。急いで彼らとご覧なさい。追いつけるでしょ。嘘をつくんですよ。いやー、その人たちのことは知らなかった。どこから来たか。だからもう行っちゃいました。今から追いつくのか、早く来なさいってもね、嘘をついて追い出したわけですね。そして、この、二人の人をかくまって、彼らを屋上に入れて隠しておいて、そして、その二人が後を追いかけて出て行った後に、門を閉じて、六節、七節ですね、八節ですね。ね、二人の人がまだ寝ないうちに、八節ね、寝ないうちに、この二人ね、この二人っていうのは、偵察の二人ね、彼女は屋上の階段のところに登って言います。ね、九節。主が、一日も早く、もう一つグレードは上の、なんだっけ、何マイクって言うんだっけ、このマイクのこと、え、ヘッドセット、もう一つグレードの上のヘッドセットが買えるように、ぜひ皆さんよろしくお願いします。二人の人がまだ寝ないうちに来て、9節、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなたのことで、恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで不良を除いていることを私たちは知っています。十節、あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で足の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモル人の二人をシホンと国にされたこと、彼らを連れてたことを私は聞いているのですと。つまり何かというと、あなた方は、ね、この、あなた方の神こそ誠の神で、あなた方はどんなに強いかを私は知ってると言ったんですね。で、11節。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも意義がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。ここ見たらなんかみんなが心がしおれているように見えますけども、必ずしもそうじゃないと思うんです。エリコは城壁があって強い町だったんですね。だから、我々はこの後ね、エリコの城壁が崩れて圧倒的な勝利を取って、イスラエルが勝ったことを知ってますが、普通で言ったら不落の城壁だったんですね。だからエリコの町の人たちがみんな、イスラエルが勝つと思ってたとは思えません。でもこの人は、もう私たちは怯えて勇気がなくなった。あなた方の神こそ誠の神だ。あなた方の神こそ本物の神だ。だからあなた方の神こそが本当の神なんだって、異邦人であるにもかかわらず、彼女はそれを告白してるんですね。新約的に言うと、イエス・キリスト以外に救いはない。もうキリストだけだっていうのと一緒です、新約的に言うと。で、この遊女ラハブは遊女でしたけれども、この彼らが来た時に、スパイを王様に差し出すんじゃなくて、かくまって、本当に自分だ、こうね、あなた方こそ誠の神だって言って、そして、この後なんですよ。自分を助けてくれっていうならわかるんですよ。ね、自分を助けてくれっていうのはなんかわかりますね。そうじゃないの。私の父の家に属する者を助けてほしい。つまり、自分だけじゃなくて、自分のお父さん、お母さん、兄弟、姉妹、そして、まあ、兄弟、姉妹は結婚したかもしれないから、その家族や子供たち、おいっ子、めいっ子、みんなうちの家族、親族を助けてくださいって言うんですね。で、私はね、ラハブに感動するのはですね、自分を助けてくださいまでならね、結構人って言うと思うんですよ。本当に最後、神が本当だと思った。あ、神様、わかる、あなたの神、あなたこそ誠の神、かくまうから私を助けてってのは言うと思うんですが、このラハブはそこで止まってないんです、この後。どうか私があなたに真実を尽くしたように、つまり助けたように、あなた方もまた私の父の家に、これ父の家で言ってる。父の家に真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。すごいと思うのはね、ラハブはただね、助けてくださいってわけじゃなくて、誓ってくださいと。約束してくれと。で、約束されたら、必ず守るって信じてたんです。イスラエルの軍は、神の軍は、神の人たちは、約束したことは守ると信じてた。そして、証拠をくださいっていう、これすごいですね。そこまで迫るんですよ。ね。で、皆さん神様祈るとき、そういうふうに言ってますか？神様、確かな証拠をください。聞いてもらえたらいいんですけど、聞いてもらえるかどうか、それはその日の神頼り。でも、とにかく一生懸命やりますから、よかったら聞いてくださいって、そんな一見遠慮深い、謙遜に一見見える、全然謙遜出ない祈りはやめましょう。 大胆に神に祈るのです。あなた生きておられる神って、あなた以外できませんって、だからあなたに祈ります、答えてくださいって、言葉をくださいって、印を与えてくださいって。神はね、答えてくださいます。私は本当に神に向かっているなら、神に向かっているならね。そしてこの時私はね、求めた。でその後です、私の父、私の母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属するもの。さっきも言ったように、兄弟、姉妹は結婚した可能性がある。おいっ子やめいっ子。ね。私たちの命を死から救い出してください。つまり自分だけじゃなくて、お父さんもお母さんも兄弟、姉妹も、それに属するものみんなをどうか助けてほしい。私はあなたを助けます。ある意味命がけなんですよ。見つかったらエレコのおさの殺さに決まってるじゃないですか。だから、かくまって、あなたを命をかけて私は守ります。だから、どうかあなたも、私を助けて、私の家族みんなを助けてくださいと言ったんですね。で、まあ、ここ面白いのはね、遊女でしょ。で、今でも遊女って言ったらちょっとややこしくなるからやめておきましょう。ね、当時遊女というのはですね、当然蔑まれていた。もし家族の中で遊女が出たら、家族の恥だったに決まってます。当時ね。で、隠したでしょう。当時ね。そして、ところがね、この人は、自分でもそう思ったと思う。だけど、家族への愛とか、家族への思いを失ってなかったんです。お父さん、お母さん、兄弟みんな、救われてほしいと思う心を持ってたんですよね。私はね、神様ってね、心を見るんです。この人は友情に落ちぶれていた。明らかにこれは神の前で罪人です。だって遊女や罪人たちって書いてあるから、聖書に。遊女と罪人は並んで書いてあるから、明らかに罪人なんです。でも、この遊女の心の中には、神様への信仰と家族に対する愛とか心があったんです。で神様はね、そこを見られるんですね。今はね、皆さんは救われましたけど、別にうちの家族は、まあ、ね、それなりに世の中でうまくやってるし、ね、近所関係もあるし、別にまあいいやって思ってますか。本当に滅びますよ。私黙示録やってね、ちょっと今までないぐらいはっきり分かってきたんです。7年間の観覧時代はまだ可愛いもんです。大観覧はすごい悲惨ですけれども、最後にキリストが来られて、イスラエル、キリストが統治される千年王国が来ます。殉教者王になりますね。千年の最後にサタンが解き放たれて、ゴグとマゴフが最終戦争が起こりますね。その後何があるのかって言ったら、最後の裁きなんです。最後の審判なんです。これはクリスチャンじゃないんです。すべてのノンクリスチャンは生き返るんです。織田信長も豊臣秀吉も、まあ、すぐそれになりますけど、好きだから。まあ、徳川家康さんは好きじゃないんですけど、徳川家康も、ね、それから、まあ、勝海舟はクリスチャンだから関係ないかな。ね、それから、まあ、ね、まあ、いろんな人たちも、前も言いましたけど、アップルを作った、なんだっけ、スティーブ・ジョブズも、ね、孫正義もこのまま召されたら、まだ神様信じてませんよね。ね、ヤフードームにあんな神社作るぐらいだから、ね。だからね、大貞治はいつも聖書を持って行ってましたけどね、山ごろもするときね。でも信じてるんでしょうかね。千田さんに伝道してもらいたいですね。祈っちゃうと伝道できるから渡れます。祈ったら本当にね、ね、長嶋茂雄は個人的に好きですけど、クリスチャンになったと聞いてないからね。その時みんな蘇るんです。 まだ彼らは生きてますけど、みんな生き返るんです。いいですか。死んで終わりじゃないんですよ、人間ってのは。騙されないでください。世の中の人は死んでおしまいで、死んで終わりではありません。これはね、クリスチャンは声を大きくしてはっきり宣言しないといけないんです。真理だから。世の中はサタンによって惑わされてます。死んで終わりではありません。死んだ後に永遠があります。クリスチャンは神と共に永遠の御国、神の国、天国に行けますけど、そうでなければ死んでおしまいじゃなくて永遠の滅びがあるんです。火の池に投げ込まれて永遠の滅びに入るんです。これを分かってきてですね、私ね、なんか今までぼやっとしたのがものすごく鮮明に分かってきたらですね、意識変わりました。本当に伝えないといけないって。で、いいですか？ラハブはね、家族の親族救われてほしかった。だからここで言った交換条件に。ね、家族も救ってくださいって、まあすごいなと思う。でもそれぐらいイスラエルの神が救い主だと知ってた。新約的に言えば、十字架台が救いだと知ってたの、新約的に言えば。ところがね、神様面白いんです、ここで。ね、なんて言ったかったらね、ですね、ちょっと飛ばしましょうか。全部やってるだけだからですね。西山、 あ、そしてですね、あ、そうでいいです。それで15節言ってください。15節ね。で、それで、ラハブは、ね、15節、はい。ラハブは綱で彼らを、ね、この二人の偵察を窓から吊り下ろして、彼女の家は城壁の上に立て込まれていて、彼女はその城壁に住んでいたと。だから窓から下ろして助けるんですよ。そして、16節でね、追手に出会わないように具体的に指示をします。あなた方は山地の方へ行って、追手は控えすまで3日間、そこで身を隠してくださいと。それから帰ってからたらいいでしょう。ものすごく具体的に。3日身を隠してから帰ったら助かりますよって、もう助けるわけですね。毎日見つかったら、まあ、ラハブは殺されちゃうけど、助けるわけですね。そしたらね、ここなんですよ。なんて言ったか、その人たちが。彼女に言います。あなたが私たちに救わせたこのあなたの違いから私は解かれると。具体的に18節。私たちがこの地に入ってきたなら、エリコに入ってきたなら、あなたは私を吊るしたこの窓に、この赤い紐を結びておかなければならないと。赤い紐を結んでおけと。ですね。皆さん、幸せの黄色いハンカチって知ってますかね。高倉健主演だったそうですね。私、武田鉄矢と思って間違ってますけど、高倉健主演で、武田鉄矢その相手役をするんですけど、あれはもともとアメリカにあった映画を、アメリカは白いなんですけどね、アメリカにあった映画を、この遊女ラハブを題材にしてアメリカにあった映画なんです。ここから撮った映画があったアメリカに。それを日本の監督が感動して、日本の映画化したんです。キュアスの白いハンカチ。もともとアメリカだったようなんですよ。ね。それで、それ、あれ何かやったら、牢屋から、刑務所から出てきた人が家に帰るんですけど、もし自分を今でも迎えてくれるなら、黄色いハンカチを置いておいてくれっていう、そういう内容だったと思います。間違ってたらすいません。後で訂正してくださいね。それで言うんですけど、帰ってくる途中ずっとね、高倉健と武田鉄矢がここから交わるんですけど、近づくに従ってね、もう怖くてですね、見に行けないんですよね。その自分の家のところまで来たらね。で、武田鉄矢が代わりに見に行くんですけど、その時にね、そのお家の庭にも家にもね、もう黄色いハンカチだけじゃなくて、もうシャツも何もかも真っ黄色で、もう全面に覆ってるわけですね。あれはね、見た人は感動するシーンですね。ね。本当に許して受けられってことはどういうことかって感動するシーンなんですけど、こっから来てるんです、これは、実は。皆さん、感動する映画って大体聖書が土台なんですよ。ね。で、これね、赤い紐をつけておきなさいと。そしたら、ね、ここ面白いね、この後。赤い紐を結びつけておかなければならない。また、あなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部、あなたの家に集めておかなければならない。助けてください！わかった！助けようとは言わなかった。この赤い紐を結んでおけ。そしてこの家にいろよって。そしたら助ける。だから、あなたの父も母も、兄弟も姉妹も、みんなこの家に集めておけ。家に集まっていた人は、助けるよって言ったんです。これはね、チャレンジだったんですよ。神様、家族を助けてって、わかった、助けようって言えばそれでおしまいでしょ。神様はそうは言えなかったの。神様は、ラハブに、わかった、助けよう。この赤い紐、赤い紐の十字架です。十字架を信じたらいい。でもこの十字架の中に、赤い紐の中に父も母も兄弟もみんな連れてこい。連れてきたらいるものは助けると言ったん。どうでしょう ?19 節。あなたの家の戸口から出るもの、外へ出るものがあれば、その血はそのもの父の小便に来て、分かりやすければ、外に出たら死んでもその人の責任よって。しかし、私は近いからだ。しかし、あなたと一緒に家の中にいるものに戸をかけるなら、そのうちは私の小便に来する。家の中にいてもし殺されることがあったら、それは私の責任だと。つまり助けると言ってんですよ。家の中にいたら助かるけど、出たらダメだと。ということは、ラハブは、お父さんを、お母さんを、兄弟を、姉妹を、連れてこないといけないのです。それがどうしたって思うかもしれませんけど、これは一大事なんですよ。さっきも言ったように、遊女でしょ。まあ皆さんは遊女じゃないからわからないですけど、ちょっと遊女になってみましょう。ね。つまり、家族にね、今じゃないから、昔だからね、今でもだけど、昔はもっとよかったですよね。もう、ね、家族の恥と思われてるし、自分でもね、まあ、そう思ってるわけないし、で家族の恥と思って阻害されてるわけですよね。そして、その家族のところに行かないといけないんですよね。皆さん、ラハブがね、家族のところに行って、お父さんとこ行ってね、お父さん、聞いてよって言って、お父さん、ドア開けたと思いますか？最初はね、家の門まで来たらね、パッと見てね、もう帰れってね、お前は感動したんだってね、お前はうちの子じゃない、もう来るなってね、お前が来たらね、帰って恥だって言われたと思いませんか？最初は。兄弟姉妹のところ行ったらですね、最初ですね、何しに来たの姉ちゃんってね、こんな明るい時に来ないで、ね、もうみんながね、もうなんか、うちの子恥をかくじゃないとか言って言われたと思いませんか最初は。普通に考えてそうでしょ普通に考えてそうですよね。でもラハブはね、何度も、何度も、何度も、何度も言ったんです。どんなに拒まれても、どんなに拒絶されても、どんな顔されても、彼女は言ったんです。なぜかわかりますか？このイスラエルの神以外救い道がない。もし、 家に招かなければ死んでしまうって、必ず殺される。だってイスラエルの軍は征絶しますからね。征絶というと教義がいいですけど、こういう言い方をするとちょっと誤解されますけど、皆殺しです。今で言えば征絶っていうのは全部殺すってことですね、旧約の時代の。だからもしこの家に来なければ必ず殺されちゃう、死んでしまう。だから何としても連れてきてほしい、入ってきてほしいと思った。二つないといけない。一つは必ずイスラエル軍が勝って、イスラエル軍は約束を守って助けてくれるっていうイスラエルの神に対する信仰、イスラエルの神に対する信仰、今で言えば十字架に対する信仰ですね。もう一つは家族を何としても助けたいという家族に対する愛がないとできないんです。私はね、イスラエルの神に対する信仰だけだったらね、刑事に乗らなかったと思うんです。彼女は本当にイスラエルの神を信じてた。だから命を懸けて自分を守った。でも自分だけじゃなくてその家族も招けれたでしょう。この救いの中に、この命の中に自分だけじゃない、もう本当に迷惑をかけた、恥をさらしてしまった、そのお父さんお母さん兄弟を招けてほしいと彼女は思ってね、何度も足げかもってね、そして彼らはね、ついに自分の家まで招き入れるんですよね。だってこの後ヨシアがカナン占領した時に、あ、カナンエリコを占領した時に、ラハブの家にはお父さんもお母さんも兄弟も姉妹もそれにつながるものがみんないたって書いてあるんですよ。聖書はね、さらっと書いてあるんです。でもね、それ簡単なことじゃないんですよ。これはね、一回や二回じゃなくて何度も家に行って真剣に話してね、その眼差しがね、もう本当に真剣だったと思うんです。で、最初はお父さんはね、顔も合わせなかったと思うけど、あんまりすごいから最初は怒ってね、うるさいって言ったけど、そのお父さんの目を見る娘の目がね、友情の目じゃなかった。あの幼い頃に育てた本当の娘の目に変わってた。その娘の目が本当のお父さんに対する真実の愛の目に変わってた。その時お父さん分かったんですよね。あ、この子の言うことは本当かもしれないって。何度も何度も行くうちに、お父さんは最初は拒絶したけど、この子の目の中に真実を見、その語る言葉の中に、最初はね、もしかしたらそうかもしれないって、本当に出すかもしれないって、そのうちこの子の言うことに自分もかけてみよう。だって来たからね、みんな友情の手知ってるんですよ、ね、それに来るってことはやっぱり勇気がいりますよね。みんな家族信徒が友情に集まった。それぐらい彼女は真剣に語ったと思うんですよ。さて、ね、もうちょっと言いましょう。吉明の六章、その答えのところですね。今言ったところが出てきますね。六章のところですね、12節からね。吉明が占領するです。翌朝吉明は、これまあ7回エリコを回るんです。皆さんご存知ですね。1日1回回るの、エリコ。7日目に7回回って、7回回った後に時の声を上げるんですね。で、これはね、戦略として立派なんじゃないですね。神に従うことによってエリコの城壁が崩れて勝ちます。だから、なんて言いますか、エリコは簡単に落ちる町ではなかったんです。だからエリコの町の人がみんなイスラエルが勝つと思ったわけじゃないと思ってください。ね、で、12節、翌朝、ヨシアは早く起き、祭司たちは死の箱を担いだと。7人の祭司たちが7つの羊の角を持って主の箱の前を行き、角を鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って、しんがりは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角を鳴らした。はい。そして彼らはその次の日にも町を一度回って回り、6日そのようにします。7日目になると朝早く夜明け、これ同じ方で7度回ります。この日だけは7度回ります。16節、その7度目に祭司たちが角を吹いた時、ヨシアが言うわけですね。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。すごい信仰ですね。必ず崩れる。その時崩れるんです。でところが、この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しろ。しかし、あ、申し訳ない。ただし、遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私の送った人たちをかくまってくれたからだと。全部聖絶しろ。ただし、遊女ラハブとその家にいる者たちは助けなければならない。約束守るんですよ。皆さん、人って結構約束忘れますよね。守らないって言うと悪いですね。忘れます、ね。時々守らない人もいます。でも、神様は約束を忘れません。あなたが忘れても忘れません。そして神様は約束したことを守られます。この時ね、ねちゃんとヨシアはですね、送った使者をかくまってくれたから助けろって言ったんですね。で、まあ、そしてですね、実際に、聖絶に行きます。もうちょっと後ですね。22節から。聖絶した時に言うわけですね。ヨシアはこの地を偵察した二人に、ね、二人が行ったので二人しかわからないんです、場所。 その二人にちゃんと二人のものに行った。これは整列した時ですよ。だからみんなもう絶滅しに行くんですけど、この二人にちゃんとね、その家に行って助けろってわけですね。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属する全てのものを連れ出しなさいと。これから聖絶が始まるから、その家に行って、そこにいるもの、ちゃんと助け出すよって言うわけですよね。ちゃんと使わすんです。神様ってね、約束を決して破らないんです。忘れないでください。人は何度も言いますけど、誠実な人でも守れないことがあるんです。でも神様は決して破らないんですね。で、石膏になったその者たちは、行ってラハブとその父、母、兄弟、その彼女に属する全てのものを連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イサヤの式の外に留めておいたと。守られたんですよね。助かったんですよね。で、この段階で父も母も兄弟も姉妹も、そのラハブの家にいたっていうことが、聖書は何も書いてないんだけど、これすごい奇跡です。なぜそれが起こったのか、二つだと思う。一つは、本当にラハブがイサヤの神、もしこの家に連れてこなければ、みんな死んじゃうと本気で思ってた。皆さん、キリストを信じてなければ、あなたの愛する人がどんなにいい人でも、どんなにあなたに良いことばっかりしてくれて、あなたはその人に悪いことばっかりしてて、もう顔も上げれなかったとしても、キリストを信じてなければその人は地獄に行ってしまうって本当に思ってますか？ああ、申し訳なかった。あの人には、もうこんなにしてもらったのに悪いことばっかりして、もう目をかけても顔も上げれない、もう目も上げれない、もう申し訳ないわと思って、それで福音伝えなくなっているならば、それは間違っている。確かにその人に申し訳なかった。だって、ラハブは、はっきり言って家族の恥だったんです。お荷物だったんです。恥さらしだったんです。だけどラハブは知ってた。イスラエルの神が誠の神で、この神にしか救いはない。そうでないと、死んでしまうって。これは地上のことですよ。でも十字架は永遠に関わることです。この地上でどんなに幸せで、この地上でどんなにお金があって、この地上でどんなに名誉があって、この地上でどんなに権力があったって、そんなものは虚しい。本当に虚しい。永遠という箇所の中で、なんか千年王国と永遠が待ってるんです。本当に滅びてしまいます。でもクリスチャンの多くはね、眠らされてるんです。説教中に眠るのは構いません。でも霊的に眠ったら、クリスチャンは永遠の命を見失います。これね、本当に滅んでしまうんですよね。で、ラハブはね、それを知ってた。もしこの世に来なかったら、みんな死んじゃうって。だって実際聖徒されたから、全部殺されたんです。ラハブの世の人以外は。ものすごいメッセージですよね。で、ラハブはだからね、それを知ってたから必死だったんです。さっきも言いましたように、人間は必死になるとね、表情が変わるんです。遊女の顔じゃないんです。娘の顔、お姉さんの顔、妹の顔、しかも本当に兄弟を、親を心から愛してる、もう本当に心から親を愛してる娘の顔、兄弟を愛してるお姉さん、妹の顔に変わって伝えたわけですよ。その時にね、家族は受け入れることができたんですよね。そしてね、みんなこの家に入ってたんですね。そしてそれで救われました。私たちも同じようにね、この十字架以外に救いがないって本当に思った時に伝わるんです。雄弁の人が伝道してうまくいくんじゃないんですよ。キリストにしか救いがないっていう願いと、ことと、信仰ですね。それから、本当に救われてほしいって、助かってほしいっていう、心からそういう強い願い、愛です、これが。一番大事な愛は、永遠に至る思いを持っていることが一番大きな愛です。この地上で人間的にどんなに大切なのを持ってもいいですよ。素晴らしいですよ。でも永遠の思いがないなら、それは一時的な愛です。本当の愛は永遠に至る愛です。ね、それをね、ラハブは持ってた。だからラハブはわだわだ系図に乗せられたんです。だって皆さん、イエス・キリストの系図にね、異邦人が乗せられるだけでも普通じゃないのに、ルツは信仰の人なんですよ。ある意味でね、なんか異邦人だけど信仰の人でね、まあ乗ってもなるほどと思えるようなところがあるんですよ。あなたの神は私の神、あなたの国どこまでもついていきますって言ってね、いうタイプだからね、わかるんですよ。でも、遊女ラハブはね、異邦人で遊女ですよ。なんでそんなのが系図に乗るんですか？さっきも言ったように、系図の品が落ちるじゃないですか。でも神様は、そういう見せかけの評価よりも、もっと大事なものを選ばれたんです。遊女であろうと関係ないって。ラハブは私への信仰と愛を持っていた。その人をイエス・キリストの系図に入れたんです。これ大事なところなんですよ。 ラハブが持っていた神への信仰と家族への愛が、もし私たちになれば、この十字架のもとに家族がやってくる。そしてこの場合の時代、非常に厳しい時代が来ますけど、その厳しい時代に私の愛する家族も共に神の救いに入るでしょうね。で、それをね、ぜひ覚えておいてほしいんですね。昔私がね、書いた文章があるんですけども、今言ったのことを書いてるんですけどね、ちょっと読んでみますね。ラハブは自分だけではなく、自分の父、母、兄弟、姉妹など自分の家族、親族の命まで、この二人の石膏に助けてくださいと頼むのです。彼女の誠の神への信仰は、家族への愛と一つになって働いたのです、ね。ラハブはエリコの町に住んでいる遊女でした。いつからそんな風になったのかはわかりません。ただ、今ではもう遊女の落ちぶれてしまった彼女は、親戚からは白い目で見られていました。家族からさえも、家族の恥、お荷物と言われ、感動されていました。でもラハブは、家族を恨んだり、憎んだりしていなかったのです。家族のことをなお愛していました。王に背いてまでも、家族の命乞いをするほどに、イサヤの神を信じ、家族と親族を愛していたのです。面白いですね。ラハブの家族にも立派な人はいっぱいいたと思うんです。でも、ラハブの家族、親族を救うのに、ラハブを選ばれたんですよね。一番家族の中で、こんな言い方してもあれだけど、恥さらして、一番ダメだった人。面白いですね。なぜかって彼女には神への信仰と家族への愛があったからです。見せかけじゃなくて本物の愛が心の中に。私たちの神は心を見られます。このラハブの心を神は見ておられましたと、でさっき言ったことですね、ありまして、ね、で彼らが去った後、ラハブは窓に赤い紐を結びました。そして父と母のところへ、おばさんやおじさん、お兄さん夫婦やお姉さんの家族のところへ行ったのです。もちろん彼らはすぐに遊女になったラハブの言うことなどに耳を貸しませんでした。それどころか、お前が来ると隣近所に恥ずかしいからと言って追い返した人もいたことでしょう。けれどもラハブは行きました。何度も何度も行きました。どう言われても、どんな顔をされても、彼女は愛する家族のところへ行き、そして彼らに言ったのです。もうすぐイスラエル軍が来る。そしたらエリコの町は完全に滅ぼされてしまう。そして私もみんな殺されてしまうでしょう。イサヤの神こそ誠の神だからです。彼らが負けることなどありません。けれども私のように来てください。私が助けたイサヤの二人の石膏が、私のように一緒にいるなら助けてくれると約束してくださくれたのです。あの赤い紐が印です。ねえ、早くしてください。もう時間がありません。彼女は何度も何度も一生懸命言いました。しぶる家族の人々に真剣な眼差しで心を込めて訴えたのです。彼女の主に対する信仰と家族への愛が勝ちました。一人、また一人と家族が、親族が赤い紐を結んだ彼女の家にやってきました。まあ、この後ね、牧師になって9年目だった私がね、こんなことを書いてるんですね。私は思うのです。一番最後に来たのはきっとお父さんだったのではないかと。ね、9年間の短い牧師生活の中でそう思うようになりましたって書いてありますね。今27年、まだ長いとは言いませんけども、その可能性は高いと思いますが、27年経ったので、お父さんだったかもしれない、そうじゃないかもしれないと思います。お父さんの中にもいろんなお父さんがいるので、素直にすぐ来るお父さんも中にはいるかなと思いますが、でもやっぱりお父さんが最後だった可能性多いでしょうね。娘っていうのはね、特別に可愛いんですよね。その娘がこう友情に落ちぶれていて、やっぱり最初はね、拒絶反応したと思うんですけど、最後にはやっぱり逆に来たでしょうね。まあ、お父さんも来てたわけですね。で、イスラエル軍が城壁の周りを回って、そしてついに助かるわけですね。石膏になった二人が行ってみると、赤い紐を窓に結んだラハブの家には、その父、母、兄弟、その他彼女に属するすべての親族がいたのです。彼らはそのすべてのものを連れ出して、イスラエルの主家の外に留めておきました。彼らはみんな助かったのです。私たちの信じているイスラエルの神は真実なお方です。この遊女ラハブの名を神様はイエス・キリストの系図の中に入れられたのです。見捨てかけの体裁を気にする人はきっと思うでしょう。こんな異邦人の遊女さえ入っていなければ、キリストの系図ももう少し品が上がるのにと。けれども私たちの信じている誠の神様は心を見られるのです。全世界を創造し、歴史を導いておられる聖書の神様は心の真実を見ておられるのです。主は遊女ラハブをキリストの系図の中に記すことを恥とはなさいませんでした。 私の信じている神はこのようなお方です。メッセージを終わりますけれども、どうぞ覚えてください。一番大切なことは何なのかって、神様に対する信仰と愛ですね。で、ラハブにはそれがあった。なので神様はこのケースの中にわだわだラハブによってとラハブの名を記したんですね。こんなこと書かなくてよかったんですよ。もう一度言いますけれども、サルモンにボアズが生まれてよかったんですよね。わだわだラハブによってと異邦人の遊女の名を記したということは意味なくされたことではない。ラハブはキリストの系図に入るだけに値する女性であると聖書は語っているんです。私は遊女ラハブから学ぶ必要がある。遊女ラハブの持っていた心を私たちも神様からいただく必要がある。イスラエルの神、新約的に言えば赤い紐というのは十字架です。十字架以外に救いはどこにも何にもありません。キリストの十字架以外にこの地上で私が救われる道は何にもありません。どこにもありません。この十字架だけが私たちを永遠の滅びから助けてくれる唯一の道です。ただ一つの救いです。それを本当に知ってるなら、私たちはラハブが家族を愛して家族をこの赤い紐の中に招き入れたように、十字架のもとに人々をぜひですね招いてほしいと思います。神様は、その時ですね、大いなる救いを表してくださるでありましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日は聖書から学ばせていただきました。遊女ラハブの事柄はもうほとんどの人はよく知ってたと思いますけれども、どうぞ彼女が持っていたイスラエルの神、新約的には十字架への信仰を、私たちも本当に遊女ラハブのように、この方だけが、この方だけが救いである、この方がなければ死ぬと、この方でなければ死なんだと、死か命かというそれほど重要なことであることをラハブは知っておりました。本当にみんな殺されてしまうと、私も同じようにここにしか救いがないということをはっきりと知り、そして様、遊女ラハブが家族のために本当に助けに何度も何度も言ったように、私たちも本当に愛を持って愛する人のところに行くことができるように力強い目を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは行かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天皇と様、今キリストイエスの名によって一人一人の願いと求めを持って主のもとに参ります。一人一人は願っているその願いと求めに応えて、心と体を完全に癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒せるよ。足の痛み、股関節の痛み、足の痛み、イエス様って命ずる、癒せるよ。偏頭痛、イエスキリストって命ずる、癒せるよ。手の肘やひだ、それから足の爪、イエスキリストって命ずる。そこに触れてください。今聖霊を触れてください。今聖霊を触れてください。癒せるよ。熱を引かしてください。熱よ、お前を叱る。今すぐ熱よ、下がれ。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって、癒されよ。心と体に向かって命ずる、イエスキリストによって癒されよ。アラバラバラバラサンダラスバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバ境内を祝福してください。境内の祝福は間違いなく来るんですね。これは実際も何度も体験されてるんですけど、なんか神様に約束したことをなんかこう後回しにしてしまうというのがあって、で神様の約束を守れなかったら他で補おうとしてなんかするんですけど、神と約束したことを果たしなさい。その時に祝福は追いかけてきます。でまず神と約束したことを果たしなさい。その時に神の祝福はやってきます。自分の 進路というかこの将来に対してですね、ある夢を持っています。ところがいろんな人がいろんなことを言って、でもその人たちは本当にあなたのことを思って言ってくれてるんですね。それが分かる分、確かに言われてみればその通りなので、なんかその夢をこうなんかこう失いそうになってきているんですけど、主は言われます。大切なことはその夢が単なるあなたの夢なのか、私が与えた夢なのかです。その揺らぎの中であなたは祈りなさい。私の言葉とそして私の幻を求めなさい。私の与えた夢と幻はどんなに不可能に見えてもそれは実現します。それを捨ててはいけません。言葉を受けなさい。その言葉を握ってしっかりと進みなさい。私は夢に向かって奇跡を行う神です。しっかりと私が与えた夢と幻を握って進みなさい。その時あなたは私の助けと奇跡を見るだろう。イエス様、ありがとうございます。一人一人に豊かに働いてください。なんか朝早く起きるのはできないと思っている人はいますけど、そうです、あなたにはできません。でも真剣に祈りなさい。朝早く起きれるように、あなたがもし真剣に祈るならそれは必ずできるようになります。ただ真剣に祈ろうと思うと、あなたは朝早く起きるようにと祈りつつ、この中で寝ていたいと思います。その寝ていたいという思いを素直に神の前に告白して、その上で神様に本当に朝早く起きたいという願いを求め始めなさい。そこから祈りを開始しなさい。その時朝早く起きなければいけないという事柄を主が教えてくださいます。そこから祈りが変わっていくと主は言われます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。